皆さんおはようございます。また今日私のために十字架に死んでよみがえられたイエス様も心から感謝し仰ぎたいと思いますね。今日は2016年のイースターです。イエスキリストがよみがえられた日であります。この日私たちは例年のごとく皆様前にお写真が飾ってありますけれども、教会の中では昇天会員と申します。今も神様の身元に帰りまして、神の前に生きて仕えている、今も生きている住むところはことにいたしますけれども、そういう方々、信仰を持って手に召された方々を覚えながらですね、私たちはいつも天上での礼拝とこの地上での礼拝が私たちにあるわけでありまして、彼らとともにこの地上においてまた礼拝を捧げる、あらのために十字架にかかって死んで復活された生ける我らの主イエス様を礼拝するんだと、どうぞその意識を持ってですね、今日のイースターの礼拝を捧げたいと思いますね。死んでも生きることができるだろうかというですね、この問いは昔からの人間の問い、通ってきたことでありますね。風になってという歌が一時流行りました。お墓の前で泣かないでください、私はここにはいませんというこの言葉はですね、ちょっと衝撃的でありましたね。風となって空の彼方のどこかで生きているというですね、そういうこの望みを歌ったものではないかと思いますね。高野山では真言宗 この本山であります。弘法大師が、空海が今も生きていると信じられて祀られておりますね。奥の院というところに、あります教祖殿においては毎日ですね、食事が備えられる儀式が行われているんですね。長い年月かけてこれが続けられ、その起こりがどういうものであるか分かりませんけれども、それはもはやもう緩むことがない伝統として大切に守られております。四国のお遍路さんというのはですね、同行者がいると信じてですね、遍路の旅をするわけでありますね。そしてこのような考え方、思想、一体を信じて大切に守っているという、これ日本の一つの復活信仰とは言いませんけれどもですね、死んでも生きているという一つのこの願いの思いの表れではないかと思うんですね。でキリスト教もですね、十字架に死んだ殉教者イエスを大切に今も生きているお方としてお祭りしているのではないか。キリストの復活は初期のあの弟子たちの願い、思いを伝えてきたものではないかという、まあそういう言い方をなさる場合があります。そういう方がなされる場合があります。でも私たちの聖書の信仰っていうのはそうではないんですね。復活信仰は決してそういうものではない。言い伝えとか人の願いとか、あるいは伝統を守っている、そういうことではないわけですね。どうぞ私たちは生きた復活信仰というものを私たちに神様が与えてくださるんだということをですね、いつも覚えたいと思うわけですね。皆さんがこの NHK の朝ドラを見ていらっしゃいますでしょうか。ちょうど私たちはご飯の時にちょうどテレビつけるんですね。その時間を目当てにご飯食べているのか、その時間になったらご飯食べるかどうか分かりませんけど、とにかくですね、ほとんど見てまいりました。今週で終わるんだなと思いますね。で先週の金曜日、主人公の朝とともにですね、日本で最初の女子大学を創設して初代の校長になった人物が出てまいりました。なかなか素敵な俳優さんでありますが、そして主人公の朝のご主人進次郎さんという方が 昔からの友人である宗兵衛さんを亡くして寂しいとこう言ってるんですね。その新次郎さんを慰めるためにこの人物があえて自分の信じるところをこう語って慰めるくだりがありました。私は、いや私も大学創設に、忙しくしている時に実はその最近新しい大切な人を亡くしたんだとこう言ってましたね。私は人が死ぬということはこういうことだと考えているんですと言って彼は自分の死んでいるところを新次郎さんに述べるわけであります。人の生きることと死ぬこと、私たちの生と死は私たちの生活の中で続いているリズムのようなものです。この体は私たちの衣服のようなものでやがてこの衣服を脱ぐ時が来ます。しかし大事なのはその中にあります。そしてそれは永遠に滅びることがないのです。こういうセリフがあったんですよ。私思わずですねメモいたしました。こういったドラマの中のこの人物は日本女子大学の初代の校長でありました成瀬仁蔵という人がモデルになっているんですね。この朝という方も後にクリスチャンになります。熱心なクリスチャンなんですね。で、彼女の取り巻きの人物の中にはそういう信仰を持った人が出てまいりますから、まあ、この朝ドラでいつ出てくるか、いつ出てくるかと影響力があるドラマでありますからね、期待しとったんですが、あ、ついに出たなとこう思ったわけでありますね。この成瀬仁蔵が語った言葉、この体は私たちの衣服のようなもので、やがてこの衣服を脱ぐ時が来ます。しかし、大事なのはその中にあるものなんだ。それは永遠に滅びることがないんだという。まあ、こういうですね、言葉でありますけども、これはね、復活信仰なんですね、この人の。おそらくそういう人物の言葉が残っておりましてですね、作者がですね、それを、まあ、そういう言い方で表現させたんだと思いますよね。成瀬仁蔵については少し見ましたところ、彼は長州藩の下級武士の生まれでありまして、幼い時からですね、次々と家族を失うという人生の悲哀をこの方は味わってきたようでありますね。そして宗教に関心を持つところとなったわけであります。長寿で、成人してからキリスト教に信仰に結びついたというそういういきさつがあったようでありますね。なるほどと思いましたね。今日の御言葉中心のお言葉をそれはこの御使いがこの墓に訪ねてまいりました。空っぽの墓を見てですね、そして本当にこの驚いている、さらにこの見つかりを見て、この恐怖の中にある、この女たちに語った言葉、その五節の括弧の中の言葉ですね。あなた方はなぜ生きた方を、あるいは生きている方を死人の中に尋ねているのか。六節、その方はここにはおられない。蘇られたのだ。この御言葉に今朝は注目したいと思いますね。この御言葉を今年度の復活の御言葉として私たちはもう一度聞きたいと、新たに聞きたいと思うわけでありますね。ルカによる福音書の復活記事はこの24章から始まるわけであります。このところを通してルカがイエス・キリストの復活について書いてあることの視点を捉えながら、三つのことをですね、今日も押さえたい。そして、キリストの復活について新しい理解を与えられたい。また希望を与えられたいと思うわけでありますが。まず第一に押さえたいことは、 キリストは死からよみがえられた。それが一つの確かな出来事だったんだということですね。事実、キリストは死からよみがえられたという言葉が第一コリントにありますけども、今日そのことは孤独論で一番最初に読みました。事実、確かな出来事としてキリストはよみがえられた。そのことをですね、聖書は教えているわけですね。このルカも語っているわけであります。歴史的な出来事として、驚くべき出来事としてキリストの復活は語られているわけであります。単なる望みや願いや言い伝えではないのでありますね。